穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは、今日も女性起業家の寺田和美さんをお呼びしています。もうね、前回からもうすごくもうなんかね、かすみさんと、まあ、寺田さんって言ってるけど、私かすみさんの方が言いやすいんですよ。かすみさんと実際にやり取りしていると、運が本当に運気が上がるっていうかね、お互いの運気を上げ合っていくっていう、なんかそんな状態の人間関係なんですよ。そして私、風の時代ってね、そういうふうにお互いが運気を上げ合うっていうことが鍵になってきて、軽やかにその貢献し合うっていうね、関係性があるかなと思ったんです。でやっぱり前回ちょっと話したと思うんですけどね、そのバッキンガムに行ったことにより、本当にこう世界中でチャリティーしてる方々と出会ったんですよね。そんな中でやっぱりお話をした中で、あのバッキンガムが終わってからのすごい展開がありましたよね。
はい、
ご自身がそのチャリティーの、ね、組織を立ち上げるなんて思ってもみないで行ったと思うんですけど、
そうです、ね、
何が起きたのかちょっと皆さんに紹介していただけますか。
そうです、
はい、
その前に一つ、そのバッキンガムつながりで、はい、ごめんなさい、言っていいですか。
ぜひぜひぜひ。
本当に私の体を治すプロセスの中で、いきなりバッキンガム宮殿でロングドレスを着て参加するというゴールができたものですから、もう恵子さんのおかげで、もうそれでハイヒール、12センチ以上のハイヒールが履けるようにってことで、かなりリハビリというか、ね、体のまた自然治癒力がガーッとアップできたので、うん、それはもう恵子さんのおかげ で、 でも加速的に治癒ができたので、ありがとうございます。
すごいね。その全然余談なんだけど、バッキンガム宮殿で宮殿 の、ね、外側で写真撮れたんですよね。
そうですね。
そのなんかその和美さんが歩いていて、ロングドレスをさーってこう揺らって、こう風に舞うようにヒールも履いてて、素敵だなと思ってパシッとシャッター撮ったね。めっちゃ素敵な写真があってね、その写真がなんとなんか屋敷が和美さんを追っかけてるみたいな、すごいパーフェクトショットを撮ってね、もうなんか機会があったらぜひ Facebook に上げていただけたらなと思うんですけど、
ありがとうございます、
まあ、すいません、余談が楽しすぎて、でもこの本題がもう全ての人にやっぱり何か自分がやることあるということを思い出してもらいたいなと思って教えてください。
もう
ね、
私
なんですけど、
はい、それでその後やはり本当に最その下半身不随になった時にやはりいただいてた声、あなたにはやることがあるので動かしますよって言われてたんですけど、その時何をやるべきだからっていうところは言われなかったんですよ。それをずっと探していたんですけれども、そのチャリティー、私が本当に本格的に動けるきっかけを与えてくれたのが、まあ恵子さんが参加するチャリティーだったということもあって、あ、私もその下半身不随になった時にいかにメンタルヘルスということが、重要なことなのか、生きていく上で本当に心の健康と体の健康ってつながっているっていうことを感じて、でこれがどんなに元気で本当にポジティブなマインドを持ってる人でも、ちょっとしたきっかけで本当にどん底に落ちるような感覚を経験することがあるんだ、それほどメンタルってものすごく繊細なバランスでできてるんだっていうことを感じて、そのメンタルヘルスをサポートする活動を自分自身でもやっていけたらいいなということで、自分自身の心と体をつなげて、そして自分自身の本当にやりたいことと自分が結ばれていく、そこの過程でそれぞれが本当につながりたいものとつながっていけるっていうような意味を含めて、結びファンデーションというのを、うんうん、
そうなんです。
設立させていただいたんです。
プレゼン資料ね、はい、結びファンデーションというやっぱりね、はい、縁を結ぶ自分との心と体とね、マインドを結ぶとか、全てはやっぱり私たちって結びの世界に生きているんだなっていうのをね、はい、すごく素晴らしい名前だねって言って、私もぜひね、これから応援させてくださいって言っている中の一つのプロジェクトをね、はい、はい、企画したんですよね。
そうですね。それで、はい、その自分が闘病中にすごくインスピレーションをもらったのがレディー・ガガさんでして、はいはい、なぜなら彼女も全身に激痛が襲う難病ですごい苦しんでたんですけれども、うん、スーパーボールという、全米で一番視聴率を取るという、ゲームがあって、はい、そのハーフタイムの時に13分間彼女がしたショーがあるんですけれども、はい、その時 もう激痛が襲っていて、もうたくさん注射を打って、うん、痛み止めの注射を打ってパフォーマンスをしてたんですけれども、私がその闘病前にもう激痛だった時にそういう注射をたくさん打ってたんで、うん、その注射を打ちながらこの動きをするってことがどれだけ大変なことか、うん、本当に不可能に近いことをやはり実現されていたレディー・ガガの姿を見てすごく勇気をもらって、うん、レディー・ガガに、お礼が言いたい。そしてレディー・ガガが自身がやっているメンタルヘルス の、うん、財団がボーン・ディス・ウェイ・ファンデーションというのがあって、うん、その財団の応援ができたらいいなということで、はい、レディー・ガガさんにお会いできる方法をちょうど探っていたら、これまたまたありがたい、
お誘いいただいたけど、その時はいけなかったんですけどね、
はい、その時にまたありがたいことにまた応援してくださる方が現れてくださって、はい、会えるようにプレゼンをレディー・ガガに対してできる時間をもらったからっていうふうに言われて、もうそれでレディー・ガガに自分のプレゼンを聞いてもらうってことにな
ったんですよね。それでもうすっごいね、実際にアニメーションをつって、
ね、
自分がなぜこうメンタルこんなに元気だった自分が活動してた自分が落ちたか、ね、そういった事故にあって、はい、半身不随になってて、そういうのがもうでどうやって立ち直ったかというそういうね、はい、動画みたいに
ね
作ってね、プレゼンの資料を見せてもらったんですけど、もうあれ泣けてきましたよね。もう心がもう動くというかね。でそういうプレゼンを実際に準備していて、
は
い、
そうなんです、うん、でやはりレディー・ガガにプレゼンするからにはもう絶対に後悔のないプレゼンにしたいと思って、うん、ネイティブの、英語を話す友人とか、うん、皆さんにいろんな立場の人にこのプレゼンを見てもらってどう思うのかっていうフィードバックをもらいたいなというふうに思った時に、うん、私が一番信頼していてどんなことも率直に言ってくれる存在だったのが、うん、私の最初の初恋の
大学の時の
そうなんです、
彼、
うん、彼だったんですね。
もう長く付き合ってたんですね、大学の時に ね、もう本当になんか、はい、結婚できたならばやりたい、したいと思ってた相手ですよね。
そうですね。
その方とね、その時はね、
やはりちょっとタイミング
それぞれのね、はい、キャリアとかやっぱり、はい、アメリカ人の方ですもんね。
そうですね。
だからそれで日本だったし、それでね、実際にその時はね、じゃあこれからそれぞれの道を応援しようねって、だから交流はあったんですよね、年に1回とかどうしてんのみたいな。
そうですね、うん、本当にお互いの幸せというか夢をサポートするということで別れたところもあったので、う
ん
う
ん、それが大学時代ですからね。
もう大学時代、はい、もう10代から
10代から大学卒業するぐらいの間ですね。
はい、ね、ずっと交流させていただいていて、うん、その後も年に本当に 1,2 回ぐらいですけれども、うん、交流はしていたんですが、うん、私がその下半身不随になったこととかは、うん、心配させたくないということと、
それを黙ってたんですよね。
はい、うん、あって何も伝えていなかったんですけれども、その時にそのレディーガガが出すプレゼンの中にそのことががっつり書かれて、
そこがメインでだからこれをしたいというね
そうですね、うん、それでそのことを伝えてなかったことをすっかり忘れてて、とにかくどう思うか、ネイティブスピーカーとしてこのプレゼンはどう見えるのかってことを聞きたいと思って、うん、彼に久しぶりに連絡をしたら、彼もそれを
喜んでサポートするよって、
はい、そうですね、うん、それで何よりも最初にびっくりしたのが、全然こうなっていたことをなんで教えてくれなかったんだっていう、
彼にとってはね、はい、ずっと 気にかけてた、ねね、わけだから、はずみさんのことを黙ってくれてて、すごく悲しかったのかな、ショックだった、びっくりしたでしょ、そんなことになってたなんてみたいな、
ね、そうですね、その時はただもうとにかくプレゼンの準備があったので、もうそっちのサポート、
サポートを先にしてということでね、はい、で結果的に彼がそうやってフルサポートしたおかげで、ね、ラスベガスの、まあ、レディガガラスベガスがレジネンスなんですよ ね、
そうですね、
だから冬場のなんか1ヶ月かなんかはそこでショーをしたりしてる、そこに行っ て、ね、行って、ホテルに缶詰になって、はい、いつ会えるってなった会えるタイミングで実際に
お会いすること
ができたんです。さすがですね。
ありがとうございます。
プレゼンをしたわけですよね。
そう、まあ、プレゼンは本当にちょっともう
用意してた情報を全部伝えることはできなかった、
そうですね、でも動画とかも、うん、先方の方にお渡しできたので、うんうん、まあ、本当にやれることはやったというところはあったんですけど、ね、
そうです、でやれることはやった後に実際にコロナの、はい、いや、
ね、そうなんです、
去年実際に本当は去年の10月にね、大体日にちとかも決めてて、 その結びファウンデーションの初チャリティーイベントを日本でガガを呼んで、はい、レディガガを呼んでやる予定だったんですが、そのコロナ状況で流れたんですけど、はい、実際に本当にこれがミッションだって言って動きました。でもそれが叶わなかったんです、和美さん。でもそれが本当に叶うタイミングであったかというと、違うことが実は叶いました。ではパチパチパチ、皆さんに発表しましょう。
はい、そうですね。その、彼から、改めて、連絡があって、やはり私がその下半身不随で動けなかった時に、そばに入れなかったっていうことが本当に後悔でならなかったから、まあ、これからは自分がそばに一生いて守りたいっていうふうに言ってくれて。
プロポーズされたんですよ。はい、初恋の彼氏と、別れました、自分の人生を、ね、まあ、もう起業家ともなって本当にいろんな夢を叶えてきた、いろんな人の夢を叶えてきて、そして自分は実は、ね、ずっと、ね、会うたびに婚活しています、いい人ありますいませんか、なかなかいないですねって言ってね、ずっとここをね、再婚してこの2年はずっと言ってたんですよ、はい、もう子供も欲しいんで、もうそろそろね適齢期なんでみたいな ね、
そうですね、
それがこの自分のミッションを果たそうとしたらおまけみたいに、実はこっちが本当に今回起こるべき運命だったっていうことですよ ね、
うん、すね、
おめでとうございます。そしてそんな風にもう一生僕は君を守るよなんてときめきませんか皆さん。だから皆さんもね、その運命の人っていうのはこうしたから出会うというよりが、本当に自分のワクワクすることに生きていたらちゃんと引き寄せられてやってきているっていう話なんですよ。まさかそんなこと思っても見なかったですよ ね、
そうですね、
まさかの
本当に
元彼だし、
はい、
これから一生友達だわと思ってたけど、
そうですね、
もう初め
て
夫になるとは思いもよらなかったのに、彼の方がそうやって、で実はコロナになったけどアメリカに渡って
そ、ね、
その交流をさらに深めて行ってたんですよね。今ここ日本で、収録させていただいてるんですけれども、はい、いよいよ本格的、本当にもう
アメリカ
で結婚して、はい、ワシントン DC の方に、まあ、引っ越されて、
はい、
めでたくゴールインですね。
そうですね、まあ、本当にコロナ禍というもうまたユニークな状況なんですけれども、うん、でも本当に思いがけないことでこういう本当に自分が実は一番得たかったこと、そして多分あなたにやることがあるからやりなさいって言われたことの一つは自分を最高に幸せにするっていうこと、
一番愛している人と家族を持って、
ね、
子供を設けて、うん、そのパーソナルな幸せとともに、うん、あなたがやっぱりこれからやりたいそのメンタルヘルス の、 その結びファウンデーションというのはなんかぴったりな場所でスタートできましたね、ワシントン DC で、
はい、
うん、そういうわけでね、私はこれからは、ね、和美さんはアメリカに行くんですが、アメリカ方面に行った時にはぜひ、
はい、
会いに遊びに行くんで素敵なダーリンを紹介してください。
もちろんです、
はい、ね、今日はね本当になんか運命は開かれ続けていくんだなっていうことと、そしてまた同時に本当に思いもよらない流れがこうやってくることに対してもですね、オープンにいるって大事だなと思ったんですよね。
そうですね、うん、本当にそうだと思います、
ね、
はい、 オープンで。
今の心境どうですか？もうい
や本当にもうね楽しみでしかないですね、はい、あのいつも想像以上のものをユニバースはくれるっていう。
それです。だから皆さんも今日ねこうやって今日最後の、ね、出演になるんですけど、かずみさんのでもまたワシントンとか行ったらねまた直撃インタビューを、ね、その後の、ねパートナーシップであったりとか、結びファンデーションの活動とかもあの本当に私は応援していきたいので、今日は本当にその運命は本当にちゃんと全ての人に開かれるんだっていうね、そういうことをね皆さんにも伝えたかったし、あなたの運命もこうやってこの振動数ですね、やっぱり楽しむっていうね、この風の時代は振動数を楽しみ続けながら、あなたの人生があなたが今目の前でやりたいワクワクするで、今ワクワクしなかったらその中でワクワクを見つけてワクワクしてあげてほしいなと思います。で今日も本当に、ね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。そしてまた皆さんに、かずみさんと一緒にこんな場面で今度はワシントン DC で会えたら嬉しいなと思っています。ご視聴ありがとうございます、
はい、本日の放送はいかがでしたか？穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子を検索ください。この番組はエピソード内にもたまにナレーションで登場する姫がお送りしました。次回もお楽しみに。